はい、よかちです。
りっちゃです、今回はお便りをいただいております。
ありがとうございます、いつも。
はい、ちょっとお便り読めてないやつも、ね、すいません、いっぱいあるんですけど。
いや、ほんと、そうだ。
皆さんありがとうございます。全部読んではいるんですけど、ちょっとバランスを鑑み、あと感想とかすごいありがたく受け取っております。
ツイッターでも感想はちょっと紹介していこうかなと思ってます。
ね、いや、ほんとありがたい、いろいろと。なんだろう。なんか同世代っぽいとか、普通に友達と話してる感じのお便りをいっぱいもらって楽しいなと思っております。
ね、それをネタに LINE で私たちが喋っております。
そうそうそうそう。はい、そう。LINE にね、お便り来ると2人の LINE に自動投稿されるようにしてるんで、それを見てます。うん、で、今回ちょっと話したいなと思ったのがあったので、読みます。コフィーちゃんさんより、はい、いつも楽しく聞いています。お二人はジェンダー問題など取り上げにくい話題もオープンに発信してくださり、男女格差や LGBTQ の社会問題に大変興味がある身としてはとても勇気が出ます。質問ですが、IT 企業なのですが、社内のリテラシーが低く、というのも古く大きい業界から転職してきた人が多く、女性社員が男性社員を、男性社員が女性社員をランキング付けしたり、〇〇さんは可愛いから自撮りを上げればフォローが増える、などという発言が悪気なく出たり、あげたら思い出せないぐらい一つ一つは細かいのですが、どこから突っ込んでいいのかわからない状態です。お二人なら何から手をつけますか？またこういう行動や発言をしている人にどのように声をかけますか？はい、というご質問でございます。
ヒーヒ
ーちょいちょいさっきからヒーヒー後ろに飛び交って
んだけど、なんだっけ、仮面ライダーの敵みたいな声が出ちゃう。
ショッカー
みたいな声が出ちゃう。ショッカーになっちゃう。
そうね、こちらは会社で、ジェンダー系とかのリテラシーが低くって、可愛いから自撮り上げたらいいじゃん、みたいなのを悪気なく言われたりするんだけど、どうしたらええねん。という、ありそう、まあ、あるあるっぽいお悩みですな、これは。
ねえ、ありますよね。なんかまあ、会社でも本当、ね、
うん。
うん。リテラシーはもろもろだから。もろもろ？いろいろだから。
そうね、これは、いやでもほとんどこうじゃない？むしろなんか、いや、なんか悲観的だけど、むしろそこまでめっちゃなんか配慮されてる職場の方がもうまだまだ全然少ないんじゃないですかね。世で言うたら。
そういうもんですかね。やっぱりそうか。
じゃない？
いや、でも、まあなんかまあ、でも、あるあるですよね。結構あるわ。私の周りでも。
でも男性社員が女性社員をランキング。でも、まあ、なんかランキングはないけど、イケメンといえばみたいなとか、人事の美人な人ねみたいな、なんか、そういうのとか、さすがに自分の周りは最近は、近年はないなと思うけど、なんかやっぱ自分が新卒時代とかは、なんか全然なんかあった気がする。最近までも全然、あった気がするかな。この3年ぐらいで自分も感覚変わってきたなって思うかな。
いや、なんか結構ありましたよ。私も、イベントで、こう、誰かが、まあ、悪気なくね、なんか、あ、イケメンの〇〇さんですね、みたいな、紹介して、違う人が、それってルッキーズムじゃないですか、みたいな、
いう
ツッコミがあったりとか、目撃したことありますね。
いや、わかる、そう。なんか前は別に そんなに思ってなかったけど、なんか今は結構他社とかで、なんだろう、なんか、うちのイケメン新人ですみたいなのをさ、例えばさ、Facebook とかで書いてたりするじゃん。そうすると、なんか、いやなんか、じゃあ、いや、別に外見は、なんか、言わなくてよくないとか。
そうですね。
じゃあ、そのイケメン新人の次に、じゃあうちの新人ですって紹介された人は自分はイケメンじゃないかなと思うじゃん。とか、
ね。
ちょっと、もやって思うけど、ただこれってね、指摘しづらいんだよね。そう。すごいわかる。
いや、なんかでも結構私は、あれですね、なんかこれ絶対っていうのはやっぱ難しい、難しいなと思って、なんかケースバイケースだから。だからいろいろな方法を上げてみようかなと思ったんですけど、結構私はバカなふりして言っちゃいますね。
なんか。何か言われた場合にってこと？
なんか一番言うのは、そんなこと言ったら炎上しちゃいますよって言います。そんなことツイッターで書いたら炎上しちゃいますよ。
ああ、それでもめちゃくちゃいいね。ちょうどいい塩梅だね。
うん。
うん。
なんか、うん。こう、なんか、いいね、うわ、ランキングしようとか、え、絶対それ言っちゃダメですよ。ネットでは。絶対炎上しますから。
ネット代表、旅館。
うん。ネット代表として。
うん。うん。
とか、それ絶対私以外に今これ以降言わない方がいいです。絶対変な人だと思われますから。
うんうんうん。
って言っちゃいます。
なるほど、なるほど。それちなみにさ、言った時さ、向こうからどういう反応が来たことがあるの？
わっはっは、怖いなーみたいな感じですね。
伝わってんのかな
伝わってんのかなとか思うけど、でもなんか、うんうん、あんまりこう、
うん、
真剣にせずに最初は言っちゃいます、なんか。
うんうんうん、
なんか、それ本当にやめてください、みたいな。うん、っていうよりかは最初、炎上しちゃいますよ、そんなこと言ったら。だって自分がランキングで最下位だったらどうしますとか言っちゃいます。
うんうん、あ、
だんだんトーンを真剣にしていくというか。
うんうんうん。あ、これでも相当、あれじゃない？いい。まあもちろんシチュエーションによるけど、相当いいティップスな気がする。
俺のおじさん、かわしを見たか。
いや、これおじさん、かわし力高いね。
いや、最初からなんか、今を、うん、怒ってますよって、本当はそれ言った方がいいと思いますよ。でも、うんうんうん、私は怒ってますとか、そんなこと言われたら嫌ですとか、言った方がいいとは思いますけど、うんうん、言いづらかったら、うん、そんなこと言ったら世間的に焼かれちゃうよって言った方がいいかな。
確かに。確かに。いや、言えないもんね。わかる。そう。いや、そういう時にさ、うんうん、いや、なんか、なんだろうな、こういうのって大体さ、こう、冗談の会話とか、向こうは悪気なく言ってる時にそういうのがさ、来るわけじゃん。うんうん、大体において。
はいはい。
だから、そういう時にさ、うん、いや、そういうこと言うとなんか、いや、こういう根拠でこういうの良くないですよ、みたいな言った時に、
うんうん、
なんか、なんだろうな、まあ、言うべきは言うべきなんだけど、やっぱりさ、なんか、そう、相当な勇気とさ、自分もなんかこう、リスクを背負うっていうか、なんか、言わなきゃいけないじゃん。で、なんでそんな、うんうんうん、そんなリスクを、その人が背負わなきゃいけないっていうこともおかしいと思うんだよね。
なんか、そうですね。
こう、こいつ読めないやつって思われるとか、
うんうん、
なんか、しかも相手が目上とかだったらさ、そんな簡単には言えないし、なんか、うん、っていうことがあるわけじゃないですか。
うんうん、
だから、その正面から言うは相当難しくって、で、
うんうん、
でさっきのガチガチやって言ったけど、なんか、いや、私だったらいいけど、それ他の人に言っちゃダメですよっていうのってさ、なんかまあ、うん、そのパターンもあり得るんだけど、それさ、でも自分は本当はちょっともやっと思ってるのに、それを続けてるとかなり消耗すると思うんだよね。
はいはいはいはい。自分がね、言ってもいいキャラになっちゃうからね。
そうそうそうそうそうそう。うんそう、なんかそれってさ、なんか積もり積もって結構良くないというか。
うんうんうんうん。
なんか、なんだろう、将来の自分へのこう反省とか嫌悪感につながりかねない？
はいはいはい。
ああいうこと言っちゃったの良くなかったな、みたいな。
うんうんうん。
っていうのもあると思ってて、そうすると、その、なんか、別に自分がどうとかじゃなくて、そのことネットで言ったら、うんうん、なんかそれツイッターに書いたらマジ炎上しますよ、みたいな。まあ、
うんうん、
ちょうどいい。すごいちょうどいいね。
なんか、なんだろうな。渡したいその人にしない方がいいなって思ってて。
第三者の目をそこに入れるわけね。
そう。なんか、うん、私がこう思ってますとか言うと、うん、あいつは厳しいからなとか、変なひねくれ方しちゃうから、
そうなんだよね、
とかね。だからもうなんか、世間ではそれ、でも、そのおじさんたちも世間とかからのズレはすごい気にしてるんですよ。
うんうんうんうん、
だから、世間の常識を教えてあげてます、みたいな感じで言うかな。
うんうん
うん
うん、
あともうちょっと親しかったら、じゃあ最下位は何々さんですかねってめっちゃ言っちゃうのか。とかね。笑いで。うん。
よかちのおじさん関心力かなり高いな。
うん。私、仲いいおじさん。でも、結構そういうおじさんと触れ合ってきた。ような気もする。
うんうん、
で、トータル、直接言ってあげても、
うん、
その後大笑いしたらなんとかなるんじゃねって思っちゃってる、舐め腐ってるとこありますね、なんか。何々さん、
相当いいね、
うん。何々さん最下位じゃないですか、わっはっはみたいな感じで。失礼だねとか言われたら、いやいや、そのランキング自体が失礼ですからって返しちゃえばいいと思います。とかね。
なるほど。これ、まんまるさんか、さっきのお手紙にあったさ、まんまるさんは可愛いから自撮り上げればフォロワーが増えるよ、みたいな。なんか自撮り上げたらいいじゃん、みたいなこと言われたらさ、どうやって返したらいいんだろうね。
あー。 でもそんな自撮りに連れてくるようなキモーターいりませんって言ったりするかな。どうだろう。
すごい。あ、いいね。今の正解だね。すごい。正解っていうか、あ、いいね。なるほどね。そういえばいいのか。楽し
そう。そう、
全然返し思いつかなかったわ。旅館返し力高いな。
京都人ですからね。
確かに。
とっさの嫌味が出る。
ここで返せる。私この対応力めっちゃ低いわ。すげえ強い。
とっさの嫌味が出る京都人。なんだろうなぁ。でも基本的にはやっぱり世間でもそんなこと言った方が良くないですよっていうか、
うんうんうん、
その人の立場に置かせることだと思います。じゃあ自分が自撮り上げてフォロワー増えて嬉しいですかとか。
ああ、相手に実感させる。なるほどね。
うん、
なるほどね。世間1、うん、チップス1、世間の目をそこに入れる。自分対相手にしない。う
ん、はい。
2、じゃああなただったら、あなたがこうだったらどうするんですかって、とりあえず相手に置き換えて考えさせる。うん、なるほど。なるほど。
この2点かな。なるほど、ね、私だったら。うん。
でも相手に置き換えさせるとかさ、すごい、なんか、なんだろうな。すごい、汎用性ありそうだね。なんだよな、うん。なんか最近思ったことあったんだけど、
最近。これは、
うん。
これはあれですよ。相手の立場に置き換えらせるのはもう幼稚園の教え方。でも、あれ、女性の最高裁判官、アメリカの。
RBG だっけ?はい、うん。
そう。最初は幼稚園児に教えるように教えてあげなさいと言われたので、私はそうしているという気持ちでそう言ってます、毎回。
いや、そうだよね。いや、本当に考えたこともないんだろうなっていうことがさ、すごい多いじゃん。
うんうん、うん。
なんか、あ、ちょっと私、そうだ、最近思い出したことがあって、なんか、はい、なんだろうな、ちょっととある、なんか、ちょっと、この前かな。
うんうんうん、
なんだろうな。いや、結構昔かな。なんか、一緒に飲んでた人が、その人男性で、はい、転職して、結構その人の価値観変わったと。すごい変わって、うん、なんか昔はすごい保守的だったんだけど、うん、なんか、新しい、なんだろう。すごく新しい職場に来て、すごく楽しくて、なんか、はい、いや、今まではもうガチガチだったんだよね、みたいな。で、なんかもう、で、それはそれに慣れてたんだけど、でも新しい場所に来て、もう全然価値観変わってすごく楽しくて、もっとこういうことやっていきたい。まあまあざっくり言うとそのベンチャーに来てすごい楽しいんだけど、
はいはい。
ただその、結婚してるそのパートナーの人は、その昔の自分時代に結婚してるから、なんか全然その価値観が合わないと。
で、はいはいはい。
で、なんかその人から見たら、なんか、いや全然なんか分かってくれなくて、みたいな。で、なんだろうな。いや、もっとこっちも、なんかこう、分かってほしいんですけどね、みたいな。で、で、子供もいて、うんうんうん、なんか、パートナーも、パートナーてか奥さんも、なんか、うん、なんだろうな。その人にもっと新しい仕事とか、もっとこうしてあげた、なんか、なんだろう。新しいこう仕事のこととか分かってほしいし、もう何ならその人もこっちに転職したらいいと思ってるんですよ、みたいな感じだったわけ。
うんうん、まさにこのお便りで出てくる古く大きい業界から転職してきた人ですね。
あ、そうそう、こっちに来て IT 企業に来てそう思ってると。で、
うん、
でいいんだけど、なんか、この話を私はこの男側から、旦那側から聞いているから、
うんうん、
なんか、まあまあ、わかるっちゃわかると。でも、なんかそれがもし妻側だと自分が考えたときに、なんか、うんいやでも確かになんかだんだんなんか勝手に転職してなんかすごい楽しいとこ行ってイエイとか言ってるけど、なんか全然話、なんか突然変わっちゃって話通じないし、かつ、でもなんか毎日出かけてて、なんか自分がその子育て、子供の面倒も見て、なんかずっとやってて、なんか全然話通じないってなったらめちゃくちゃストレスだろうなっていうのは、すごい思ったのと、あとその時すごい考えたのが、
うん、
離婚率って女性の、年収が上がると基本離婚率ってめっちゃ上がるんですよ。経済力だからほとんどの。なんかやっぱ離婚しない理由のほとんどって経済力で、うんうん、なんか女性側の経済力が高まると離婚率って上がるし、それってやっぱちょっと合わないなってなった時に、うんうん、なんか子供育てられる経済力があったら別れるんだよね、大体。なんか超ざっくり言うとね。うんうんうん、だから、これは、うんだから、この人から見たら、いや、妻買ってくんないな、とか思ってるけど、なんか、私、やっぱ、周りで見てて、うん、なんか、男性側はあんまり離婚を切り出されるっていうことへのリアリティを持ってない人が多いと思ってて、逆に女性側は本当に別れてやろうと思ってるけど、なんかのネックだけが、 っかかってるって人がめっちゃ多いと思ってて、これ女性、これ妻側が普通になんかお金の心配さえなければ全然別れるとか言い出すんだろうな。言い出す可能性全然あるだろうな。っていうことをこの人は一面も持ってないんだろうな。みたいなのをすごい勝手になんか眺めながらすごい思ってしまって、なんかめっちゃ話飛んだけど、なんか、自分がそっち側の立場になるっていうことを本当に考えない。考えることって難しいし考えたことないだろうなってすごい思った。
そうですね。なんかその、結構その、この間も友達と話してたんですけど、
うんうん、
なんかパートナーがその、なんか自分の同僚でよく働いてた人が、なんか子供を産んで、なんか戻ってきた時に、うんうんなんかその、うん、でもその人子供生まれてたけど、なんか、楽な部署に移動させてもらって、まだ子供と、うん、を育てながら働けるらしい。よかったよね、みたいな言ったらしいんですよ。その彼氏がね、その私の友達。
その友達の彼氏が、その会社で、その彼氏の同僚で、優秀な女性が、一回、この育休で戻ってきたら、ちょっと楽な部署に移動した。うんで、それでいいよねって彼氏が言ってるってこと。
そうそうそう。で、その友達はそれに対して、なんか、切れたらしいんですよ。なんか、それは、でも、なんか、まさに、まあ、自分だったらどうするみたいな。
そうね。
なんか、今、その自分がやってる仕事で、子供が生まれたからって、はい、じゃあ帰ってきたら、育休私、ジムの方で続けていただいて、みたいな。言われたらどうするって言ったら、その彼氏が、確かに、嫌かもしんない。やっとね、なったらしいんですよ。
気づいた。
だから、そう。
うん、ある
から、
ね
うん、ある。だから、やっぱり、
うん、
無意識なんですよね、多分。まあ、
そうだと思う、うん。
ね、会社の制度なんか特に、もうそうなってるみたいな、もう感じが多いじゃないですか。
うんうんうん、
で、しかもそれが、そのパッケージ的に女性のための制度とかいう優しい名前がついてたりするわけですよ。そうすると、ねうん、優しさですっていう風になっちゃってたりするでしょうね。当事者じゃなかったらね。
いやー、わかるな。そう、そうなんだよね。
うんうん。
最近、そうそう、さっきヨカチが言ったパターンってすごいあると思ってて、やっぱり、うんうん、最近なんかうちの会社に入っ、うちの会社の女性、チームたちと、で、前職その大企業だった人とかと、なんか話してて、ちょうど話題になったのが、うん、マミトラ、なんかうちの会社に転職した理由なんでですかみたいな話雑談いろいろしてるときに、うん、なんかここだったらマミトラ乗せられないと思ったからですって言われて、マミトラというのはあのマミートラックというものがありまして、でもこれもなんか、社内だと女性陣はみんなマミトラって書いてあって、ああ、わかるわかるってなってたけど、うん、男性陣はマミトラって言葉聞いたことある人も多分少ないんだろうな、みたいな。感じだったから、うんうん、だいぶギャップあるなって思ったけど、うん、その人が言ってたのは、やっぱり、その前職で、子供を産んで復帰した、育休取って復帰すると、うん、基本そのフロントみたいな業務から、うんうんまあ、そのビジネス系なんだけど、フロントじゃなくて、こう、ミドルオフィスとかバックオフィスとか、そういうところに、こう、回されたりとか、なんか、うんうんまあ、その管理職候補みたいな期待とかはされない、みたいな、
うん、
なんか、盲目のそういうレールに、やっぱり乗せられる、ことが多いみたいな。
うん、うん、うんうん。
言ってて。
まあ、あるあるですよね。
でしかもそれ良かれと思ってやってるみたいな。
うん、
むしろなんか辞めなくても済むようにみたいな
ことを。まあ、ほんと女性のための制度ってやつですよ。
そうそうそうそう。
うん。
で、しかも女性側も別にそれがなんか、いや、もう育休取ったのに働かせてもらってありがたいですみたいな。
はいはいはい。時短で働かせていただいてありがとうございますってやつですね。
そう。ってなったりするじゃない。そう。
うん。
これはさ、でも、その場所によって常識って圧倒的に違うからさ、なんか、
うんうん、
そう、わかんないんだけど、なんか私はやっぱ思考実験としてすべてだ、ジェンダーなり、立場なり入れ替えて全部考えるっていうのはすごくありだ、うん、なんかすごい、自分の中の思考実験としてみんなやってみたらすごくいいと思ってて、
うんうん、
なんか例えばこれ女、なんかこれ、なんかこの言われ方もやもやすんなとか、これ女性だからどうみたいなやつに、もやもやすんなってやつは、例えばこれ白人と黒人だった時にどう思うんだろうみたいなのを結構、
うんうん、
自分の中では考えたりする。なんだろうな。例えば、なんか、あ、じゃあ男性と女性、いや、うちの会社は別に女性差別なんてしてません。ただ、うん、世の中の全ての優秀な人から、まあ、たまたま優秀な人っていうのを選んでいったら、うん、男性が、まあ、全員男性だったんです。って言ったとするじゃん。
あるあるな事例。
あるあるな事例じゃないですか。で、これ、はい、 で、これ例えばアメリカだったとして、いやいや、うちは別に白人と黒人の差別なんてしませんよ。ただ普通に優秀な人を選んだら白人だったんです、全員って言ったとして、
うんうんうん、
まずそもそも白人と黒人の、こう、あの、環境の、なんか、あの、厳しさだったりとか、なんか、平均の、どんだけ教育を与えられてる人が、こう、母数でどれだけいるかとか、なんかそういうことを考えて、すべてのことを無視して本当にそう言えますかっていうのを考えて、うんうんうん、で、なんか、やっぱり、あの、白人黒人の方が、まあ、もっとドラスティックというか、なんか、うん、なんだろうな、なんていうのかな、もっとこう、いや、それはダメっしょ、みたいな、言えないっしょっていうのが強いと思うんだけど、
うんうん、
そうやって置き換えて考えたときに、いや、本当にどう思いますかっていうのをよく考えたり、人と話したりするな。
うん。
うん、
いや、やっぱりだから、ね、逆の立場になってみないと気づかないってことはたくさんあるから。
そうだね。
なんか、うん、思考実験させるというのは、幼稚園の先生もしてくれたし、
いや、すごい
俺たちの幼稚園児にも教えようぜっていう感じかな。
ね、昔は、なんかその真似、なんか、育休、なんだ、メンバー、なんか、昔、どこの会社だっけな、なんかのチームメンバーの中で、なんか育休を取って、取る人がいると。で、
うん。
で、ただ、で、まあ、それは取るのはもちろんで、まあ、それを予定してる人がいるっていうのと、なんかその話とは別に、なんか、リーダー、次のリーダー候補とか、次のマネージャー候補とか、なんかそう、うんうん、そういう人を誰にするかみたいな話を、なんか議論がされてるときに、
うんうん。
あ、なんとかさんすごい優秀だけど、でも育休入っちゃうからな、みたいな。で、育休入って、復帰した時に、なんかその、マネージャーとか管理職をやりたいかは分かんないよね、みたいな、話をしてて、分かんないよねっていう、なんかその、なんか安定して働きたい、その、頑張りたいか、安定して働きたいタイプもいるじゃん、みたいな、話を、なんか、が出た時があって、で、その時私は割と、その、なんかマネジメント側とかやり始めたのが初だったから、
はいはいはい、
なんかそういう議論を聞いて、なんか、あ、なるほどって思ってたんだけど、でもなんか、うん、なんか引っかかってた。なんか引っかかってたんだけど、その時は言えなかった。
うん、
何が気持ち悪いのか。で、後で考えた時に、なんかそれ男性だったとして、別になんかさ、男性で子供生まれて、例えば育休取って復帰したとして、なんか男性にさ、別にその、あなたは管理職コースに行きたいですか、それとも、あの、安定コースに行きたいですかって、基本そんな聞かないじゃん。うんうん、
はいはいはい、
聞かない。基本聞かないと思うし、前提として。うんうん、多分全員にその管理職コースの期待をして、うん、その上でその人が、もしどうしてもなんか、あの、いやちょっと自分はそういうコース行きたくないんですとか、
うんうん、
安定した風に働きたいんですっていう、こう意思があったとしたら、まあそれを選ぶかもしれないけど、うん、基本はさ、こう職位は上がっていくものとして期待するじゃん。成長するもの。
うんうんうん、
なのに、なんか女性は逆になんでそこの分岐を最初から持つのって。
うん、
最初から全員、なんか、その人がやりたいかやりたくないかとか、そんな話を最初にする前に、全員上に上がる候補だと見ればいいじゃんって思って、
うんうん、
でもこうやって女性側も結構受け入れるっていうか、なんか、ある意味こう、いや、なんか、子供生まれて復帰した後に、そんなに頑張れるかわかんないから自信もないし、なんだろうな。なんか諦めちゃうんだよね。その自信もないから一回ちょっとその昇進とかマネージャーとかはなして、みたいな。
あるあるですね。
安定して働いた方がいいです、
うんうんうん。
そんなに期待されるの自分も辛いし、なって。
うんうん、
だからどっちもだから、なんか、他の人も期待しない、本人も自分に期待しない。だから、絶対上がんないってなっちゃって。
うん。
なんか、すごい負のループだなって毎回思う。
いやー、ほんと、ね、何も区別はありませんとか言いつつ、
うんうん、
一回はそういう思考トレーニングをしないと、結構見落としてたりしますよね。
そう、全部のことを逆に考えた方がよくって、なんか、
うん、
あと私もなんだろうな。なんか自分がじゃあマネージャーになったとか、なんかこの、
うんうん、
管理職やっていくときとかに、なんか、
うん、
これ、自分にも思うことで、なんかまあ自分も自信はないけど、うん、自信はないし、うん、なんか、やれてないなって思うことばっかりだけど、マネージャーになったときとかに。でも逆に、でもこれ私が、完全なる同じ条件で、なんか、男性だったとしたら、
うんうん、
いやー、なんか、いや、マネージャーなってるよな、みたいな。うん、なんか、ご思考回路で考えることあって、
うんうん、
なんか自分として置いといて、いや、なんか、分かって、これぐらい仕事頑張っている、これぐらい、こう、社内でこういうことをやっている。いや、ポテンシャルある。いや、これ絶対育成対象だな、みたいな。
うんうんうん、
これはあげるよな、みたいな。
うんうんうん、
むしろ、なんか、それをむしろこう遅くないかっていうことを考えてもいいと思うんだよね。
そうですね。
なんか
基本上げでいかないと。
なんか、そう、こう、なんだろうな。やっぱりこう自分と、なんか自分はこれぐらいできますっていうのってすごい怖いけど、でもこう、やっぱ自分を置き換えて、じゃあこれ、なんか、自分と同じような存在のすべてのスペックを持った男性がもし、社内のここのポジションにいたとして、本当にこの期待で合ってんのっていう、ことは考えていいと思ってて、で、しかもこれ、これはいつも好きな、なんだっけ、なぜ女性、女男のように自信が持てないのか、みたいな、本とかに統計的なことっていっぱい出てくるんだけど、なんか男性を昇進させようと思った時には人はポテンシャルを見る。けど、女性を昇進させようと思った時には実績を見るっていうのがあって。
なるほど。
で、これ採用もそうなんだよね。採用とかも。そう言われてて。で、確かになんか、で、しかも男性も自分はできなくても、もうポテンシャルで頑張るとか、まあで大丈夫でしょみたいな楽観的に結構いて、逆に女性は、なんかもうあれ、これもできてないから昇進なんてないですみたいな。完璧にできないと次のステージに行けるなんて思わないとか、募集要項の、なんか男性は募集要項のうちちょっとで待ってれば応募ガンガンするけど、女性はなんか全部クリアしてないと、それに値すると思わない、応募しない、みたいな。のがめちゃくちゃ傾向としてある。っていうのを、ま、本で読んでたし、自分もいろんな人と話してすごくそう思う。
なるほどな。結構私はもうフリーランスだから、むしろ、なんか、商品じゃないですか、自分が。
そうだね。
そうなってから結構たくましくなったかもしれないですね、なんか。
おー、
もう自分はこれがやれるっていうのをアピールするしかないですから。これとこれができて、じゃあ買うかどうかはあなた次第みたいな感じなので、基本。でも会社員の時もそれでよかったなってすごい思います。
ああ、なんか。そのフリーランスみたいな、なんか一回市場にさらされるとさ、すごくそこってたくましくなるよね。
たくましくなる。でも、もっと前からやっててもよかったと思います。多分、確かにね、その自分が盛りだくさんに言っても、なんかその、判断するの無効だし、なんか自分がやっぱり、自分から相手が割引してないのに割引する必要はないというか。
ああ、そう、わかるわかる。割引する必要はない。それいい話だ。なんか、なんだろう。だ結局、価値ってさ、相対評価だから、なんか、また、自分の中で、なんだろう。私が今やってることとかって、なんか自分の中で100点、満点でつけたら、全然できてないこと多いから、本当に3点みたいな、すごい自己紹介になっちゃうんだけど、ただ、世の中で同じようなことできる人を探してきて、ここに、持ってこようとか、同じことできる人を探そうと思ったら、まあ、確かにあんまいないと思うし、そんな、そういう人をたまたま取ってこれるかもわかんないし、それをじゃあ、もし新しい人自分のところに取ってきて、そう、なんか、同じことをキャッチアップしてみたいなことってまた時間かかったり、お金かかったりするわけだから、相対的に考えたら、まあ必要だな、みたいな。なんか自分がやってることに意味はあるとか、なんだろうな、市場から考えたら、まあ別に、例えば何かを頼まれてこの金額もらってもいいだろう、みたいなのはすごい思う。市場感は必要です。
ね。なんか、あとは、その、自分がこれだしって思ってるところもそうだし、何が売れるかわかんないですからね。その、おっしゃったように、その相対的な、その、今の状況って、こちら側から見えなかったりするなっていうのは、すごいその、自分が、編集長とかそういう、なんか、マネジメントというか、そういう、何かをこう引っ張る側になってすごいよくわかるようになったんですけど、なんかそもそもそんなとこ気にしてないみたいな。なんか、この相対化されてる中で今こういう人が必要なんですよみたいな。必要だなと思ってて、そこをすごい評価して、その人のことを紹介してても、なんかその人が勝手に、いやでも私はそんな大したことございませんので、みたいな。で、自分が比べてる B さんと A、その人、A さんとして、A さんと B さんの比較をその人は知らないから、なんか勝手に自分の中でどういう人と比較しちゃって、こう、下げてるみたいな。だからやっぱりなんか、こっち側のデータベースで見てるから、とりあえずできること言ってくれるみたいな感じの時あるなと思います。
とりあえずできることやってくれる。
そう、なんかその、勝手に、これは言わなくていいかなとか、こういうところ自分あるからダメだなとか、なんか、なんて言うんだろうな。なんか、 こう、マネージャーの人がある時言ってたのは、そういうの考慮するのはマネージャーの仕事だから、みたいな。
ああ。
なんかその、あなたが昇進するにあたって、あなたみたいな人が欲しいと。うん、で、うん、でも、働けないからという時に、じゃあ、この人が働けるためにどうすればいいかっていうのを考えるのがマネージャーの仕事だから、
うんうんうん、
だから自分で解決しようとしても、するのではない方が、しなくていいよっていうのを言われたことはありますね。
うん、いい話。
そうだからね。
やっぱりマネージャーだと分かることってすごいあるんだけど、なんかそれで言うとメンバー、なんか別に自分がマネージャーじゃなくてもマネージャーの本みたいなのを読むと、なんか、別にこれ私が学ぶことじゃないな、みたいな。それ別にマネージャーの責任だなっていうことはすごいあるかもね。
うん。なんか、
はい。
ちょっと、そうですね。話がちょっと遠く
に来てしまった。めちゃくちゃ話が遠くに来てしまった。けど、はい。私ごめん。一個だけね、最後にね、言いたいことあった。そういえば。
うん、
さっき、
うん、
めっちゃ、このエピソードのそもそもは、会社で、なかなか、
おさらい。
なんだっけ、もう、忘れは、アジェンダー問題とか LGBTQ とかのリテラシーが低い、人たちというか、人が多くて、そういう時どうすればいいですかっていうやつで、旅客地の答えは、そんなこと言ったら炎上しますよ、みたいな、
第三者から、
視点とか、視点を言うか、うん、なんだっけ、二つ目なんだっけ。
なんだったっけな。
二つ目はなんだったっけな。置き換えて考えるで。
それについて結構長く喋ってた。
置き換えて考えるの話したらめっちゃ長い。なんだっけ、最後に私は割とその場開始力こういうのに対して弱いんで、別方向で言うと、その人が何か言った時とかじゃないけど、普段から、スラックとか、ツイッターとかで、なんかそういう他者の話とか、記事とかをこう貼ったりとか、うんうんうん、この本良かったですとか、うん、そういうのを書く。で、さりげリテラシーを上げる、みたいなのが多いかな。なんかそれ役立つかなって思ってる。なんか、だから自分がツイート、なんか発信してることとかは意味、意外と周りの人とか読んでくれてるから、なんか、特にそういうのって、みんなセンシティブだったりとか、こういうの大丈夫かなって思ってる人とかは結構読んでくれたりするから、わかんない人ってマジでわかんない。悪気ないけどわかんないっていうのが当然多くて、かつ、なんか、やっぱジェンダー問題とか私人から聞かれるようになって思ったんだけど、なんか勉強するにしても本当に初めの一歩がわからない人がすごい多い。
はいはいはい。
だから、なんだっけ、大学生と学ぶ、なんだっけ、ジェンダー、なんとかみたいな、
1
本目でいつもお勧めしてる本があるんだけど、それとか、なんか、まさに女性専用車両って男性差別じゃないんですかみたいな、めっちゃ聞かれそうなことがすごいいっぱい書いてあるんですよ。女性の管理職を増やすっていう逆差別じゃないんですかみたいな。とかが、すごい当たり前質問がすごくいっぱい書いてあったりして、1本目にすごいお勧めなんですけど、なんか本当にそういう1本目を教えるっていうだけで、このコフィーちゃんさんと、このみんなとのギャップを埋める活動みたいなのに、
1
個目教えるっていうのはすごく役立つと思っていて、
なん
か、さりげなくそういう、この本最近読んでよかったんですよ、みたいなのを、例えばなんかの雑談のネタで言うとか、そっとスラックに貼っとくとか、あと私がたまにやるのは、なんか、他者の炎上みたいなの貼って、こういうの危ないですねって、こういうの炎上するんだな、みたいなことを、ちらっとこう、書く。
大事。
逆に、こう、みんなの炎上リテラシーを上げるみたいな。
啓蒙していくと。
つながったりするんじゃないでしょうか。そうそう、啓蒙活動。
なんか、この、ユードラ編集部で、ジョブレインボーの星さんって方に、インタビューしたことあって、その方は LGBT に関する、コンサルを企業にやられてるんですけど、あと、そういう、仕事の、その LGBTQ に強い会社の、求人とかもやられてるんですけど、その方も同じことをおっしゃってて、なんか言いづらい、直接なんか言うというやつじゃないくても、普段からスラックにそういうニュースを貼っておくと、相手、いろんな人への意識が深まるし、あとなんか、例えばそういう女性に、対してのいいことをやってることに対してとかに、すごくいいと思いますとか、こういうこと大事ですよねっていうことで、逆にマイノリティの人、例えば男女だったら女子、その LGBTQ の人だったら LGBTQ の人が、社内に仲間がいるんだっていうことがわかるみたいですね。だからそれだけでも、 その、まあ、啓蒙することも、おじいさんたちに啓蒙すること、わかんない人たちに、まあ、男女問わず、わかんない人たちに啓蒙するのもそうだし、うん、仲間がいるということも伝えられるということで、
う
ん、
そうだね。
すごく良い。うん。
いや、そう、言い出すだけでね、相当なんか、なんかやっぱり最初の人になる勇気がある人ってすごく少ないけど、なんか行った時に、いや、私もそう思ってたみたいな人めちゃくちゃいっぱいいるから、うんうんうん、
そうだよ、うん。引用リツイートめっちゃされるんだから、一人が言い出すと。
そう。
私も思ってました。
そう。だから、で、別に自分が声を上げなくたとしても、チラッとなんか、この話、この本良かったですとか、なんか、
うんうんうん、
この記事良かったですとか、逆にその、なんか、なんかわかんない、美人なんとかって言って炎上してる会社みたいなのって最近あると思うから、はい、それをちょっと貼ってきて。
美人すぎる。
そうそうそうそう。こういうの気をつけたいですね。みたいな。もうチラッと言うだけでもだいぶ変わるんじゃないでしょうか。
うん、そうですね。
うん。
まあ、そういう人に、
ね、私はそういう、こう、外堀を固めてみんなのリテラシーを上げたいと思うタイプです。
はい。私は直接言っちゃうタイプですね。
二方向。
はい。何か参考になる手法があったらいいな。
そうだね。ああ、これ確かに、はい、あれですね。他の人、もしこの話聞いて同じ境遇でなんかこれ聞いてるって人いたらちょっとぜひツイートとかしてほしい。
確かに。いい方法だ。知りたい。
これはいろいろあるんじゃない、
うん、はい。ありそうですね。
うん。
かわし
方。バレンタインやれましょうとかね、結構言い出しやすいと思うんだけど。私バレンタインあんま好きじゃないんだけど。なんか職場でバレンタインってさ、なんか昔結構なかった。
ありましたよ。
まだあんのかな？なんか私あんま好きじゃないんだけど。ちなみに今は全くないんだけど。
なんか、問題になりました。そして、なんか誰か、そのチームの、こう、秘書さんみたいな人たちがまとめて買うみたいな感じになりました。
そう、それが嫌なんだよ。なんか、なんで普段男女とか何も気にせずにやってるのに、なんかバレンタインのタイミングだけ、なんか、女性チームみんな集まって買って、形式的に男性に渡して、で、ホワイトデーになったら男性チーム形式的に渡して、みたいなさ。
うんうんうん、
なんか、なんでここだけ男女分かれるみたいな。突然なんか、あなたは女チームです、みたいな。あなたは男チームですって分かれるのが、すごい気持ち悪くて、嫌、はいはい、だったんだけど、まあ、私がいた時は途中からなくなったんだけど、
うんうん、
な
んか、
そういう何かの時に、これってでもなんかやる意味ありますみたいなのを話し合うきっかけとかにはなるかもなって思った。
うんうん、確かに。ね、バレンタイン、ホワイトデーに突然チョコレートを持って行ってもいいかもしれない。男性だったら。うん、バレンタインに。男があげてみてもいいかもね。
逆のそう問いかけを。
やってみたり、
ね。はい。まあだいぶ長くなっちゃったんですが。すごい長くなっちゃった。やっぱこの話すると毎回長くなるんだよな。
そうですね。まあいろいろな、まだまだ探り探りですから、皆さん。
はい。じゃあ何かいいティップスがある方はぜひツイートしていただけるとありがたいです。
はい。コフィーさんも何か参考になってれば嬉しいです。
はい。頑張ってください。コフィーさん頑張って。うん、コフィーちゃん。
コフィーさん頑張って。
頑張って。はーい。では。やいやいラジオではお便りを募集しています。概要欄に Google フォームを貼っているのでそちらから質問をお送りください。その他感想、コメントもハッシュタグやいやラジオをつけてツイッターでツイートしていただけると、私たちが見に行くのでぜひお待ちしています。